孤僧の夢。掘り起こすべき孤僧の夢はおぼろげで、幼稚園か小学校に入りたてか、眺めた時期さえ定まらない。そうして取るに足らない断片である。自分は確かに子供であった。そうしてその部屋にいた。他にも誰かいた。友人か、いとこか、あるいは大人もいたのか。すべてが霧に包まれている。まるで、幼い頃の我が家の2階部屋だった。それでいて、時空を隔てたパラレルの彼方みたいに、我が家とは違っていた。あの頃の一戸建ては、急な階段を折れ曲がった上りに、父親の部屋を背負っただけの建築だったから、窓から屋根に繰り出して、遊び回ることさえたやすかった。天井がぶち抜けるからやめなさいと、両親から注意されたこともあった。外壁に見つけた足場から、地上に降りたことだって何度もあるくらいだ。そんな2階には、もちろんベランダだって設置されていた。黒塗りの塗装がところどころ錆びかけた、非常に狭いベランダである。花火の音が聞こえるたびに、その手すりに飛び乗って、立ち見に眺めるのが愉快であった。夢の中で部屋のベッドがいくつあったか、それはよく覚えていない。実際の親父の部屋のように、一つだけ置いてあったような気もする。ツインのホテルみたいに、二つあったような気もする。今となってはわからない。ただ入り口が北にあって、広い窓が南側だったことは覚えているのだが、これだって、当時の我が家に当てはめて、勝手に類推しているだけのことには違いなかった。まるで高度成長時代の、マイホームの夢を叶えたような建築だった。私は開花に、当時の我が家を想像していた。一階から上がってきたような気さえするのだが、思い返そうとしても浮かばなかった。覚えているのはただ、二階のスナップが一枚きりである。それは夜の情景だった。ちょうど子供の感覚で、酔いが深夜へと移りゆく時間帯。つまりは20時頃であるように思われた。窓はすべてが開かれていたが、残念ながら数までは覚えていない。二つは間違いなくあったが、現実の我が家には窓が三つあった。部屋は暖かい照明に照らし出された。あるいはそれは、実際にあったオレンジ傘の照明だったのかもしれない。その暖色が強調されて、天真爛漫の明るさで、部屋の中を照らしていたのかもしれない。まるで春の日の夕暮れの、沈みきらない太陽ののどかさにも似ていた。窓が放たれているのに、ちっとも寒くなんかなかったのである。大気は初夏めいていた。決して秋や冬ではなかった。窓の向こうは夜の暗がりが支配して、室内とのコントラストが際立っていた。私は部屋のどこからか街明かりを見下ろしていたらしい。まるでホテルの3、4階から眺めたような、きらめくような夜景が美しかった。不意に、光の筋がスーッと流れたと思ったら、それは、夜行列車の走り去るような哀れだったのである。窓際のあたりには、室内と色彩を合わせたような、棚だか机だかがあった。しかし、実際の我が家とイメージが競合して、 なかなか夢の原型にまでたどり着けない。覚えていることといったら、窓から眺めた夜景の懐かしさと、大気の澄んだような香りと、屈託のない部屋の明るさくらいのものである。あるいは開花には、若い父と母が戯れながら息子の将来を思い描いたりしていたのだろうか。
あいつももうすぐ小学生だな。
地球上からだと学校変更の申請がずっと通るかしら。
まあ、通らなくなったら転校だ。
私は幼い頃、共働き世帯の上に祖父の家が近かったので、そこから別の学校に通う申請をしていたのであった。
軟弱だから環境に対応できないかもしれないな。
父は多分に傍観主義である。
あら、大丈夫よ。
母は多分にオプティミストである。今の窓先には庭があり、そこには池やらオジギソウやらが植えられており、その横にはマイカーが置かれていた。車体は紫だったような気がする。後部座席を引き倒すと平べったい物置になって、そこで移動中遊びほうけていたような記憶がある。その頃今では金魚が飼われていたのであろうか。そうしたことも、儚い夢の断片と混じり合って、おぼろげにしか浮かんでこないのであった。私は存外、記憶力に乏しい自分にがっかりした。それだけのことであった。